リスナーの皆さん、今日はエネルギー安全保障基金の設立をサポートする必要があることについてお伝えします。スディルマン・サイド、エネルギー化物資源大臣は、政府がエネルギー安全保障基金の設立を促進し続けると述べました。昨年の終わりに、国民は当然のエネルギー安全保障基金徴収金に関するエネルギー化物資源大臣の考えに驚きました。スディルマン・サイド大臣は、エネルギー安全保障基金の徴収金はプレミアム燃料油の販売を原資としていることを国民に伝えました。それは国民がディーゼルやガソリンの本来の価値より多くを支払うことを意味しています。エネルギー安全保障基金の徴収はもともと26年1月5日に実施されました。しかし、ジョコビドド大統領の指示で、エネルギー安全保障基金の徴収は延期されます。大統領の決定は適切です。人々への負担に加えて、徴収は法的枠組み、制度や監督などのサポートを必要とします。スディルマン・サイド大臣は、それがそれらを管理する機関の設立を含めたエネルギー安全保障基金の徴収に関する準備を続けていると語りました。スディルマン・サイド大臣はまた、政府はこの機関のための法的枠組みを準備しています。いるところであると述べました。スディルマン・サイド大臣は、エネルギー安全保障基金が国民の負担がないことを保証しています。スディルマン・サイド大臣によると、基金は石油や石炭などの化石エネルギー資源の枯渇によるものです。また、エネルギー安全保障基金の徴収は、非再生可能エネルギーの探査に従事している企業から徴収されます。このエネルギー安全保障基金のメリットは何ですか？火曜日、2015年5月1日の大統領府の公式サイトで、スディルマン・サイド大臣は、まだ遅れている地域でのエネルギー供給の刺激や、エネルギー供給の多様化を維持するなどのエネルギー安全保障基金について、6つの要求があると発表しました。2025年には、エネルギー供給の約 23% を新再生可能エネルギーにします。この資金はまた、まだ構築されていない戦略的な石油備蓄の構築に加えて、新再生可能エネルギー事業への参入を検討するビジネスマンへのインセンティブとなります。エネルギー安全保障基金を設立するための政府の取り組みはサポートされる必要があります。そのために、国民は法的根拠、機関、監督の側面などの必要とされるインフラ問題の議論や準備の問題に積極的に関与する必要があります。それは、 定期的には難しく感じるかもしれません。しかし、中期および中期的な視点では、この政策はインドネシアでの新再生可能エネルギーの開発に有効なものであると感じられるでしょう。したがって、エネルギー安全保障基金の政策はすぐに実施されるようにサポートされる必要があります。これでコメントを終わります。